見て聞いて体験してバリアフリーを広げよう。障害者の使いたいを実現する。日本マイクロソフト株式会社では、昨年末に視覚障害者向けのトーキングアプリの日本語版を提供開始。さらに今年の1月からは、手以外でも操作できるゲームコントローラーを発売しています。今回はこうした障害者に対応した製品やサービスが企画、開発、販売されるまでの背景や経緯、製品サービスの特徴について、同社技術統括室アクセシビリティ担当の大島智子さんにインタビューしました。障害者からの声を開発のきっかけに、障害者に対応した製品やサービスはどのような経緯で生まれたのでしょうか。大島、もともとマイクロソフトでは、1980年代から障害者に対応した支援機能の開発を行っています。同時代にパソコンの OS を販売した当初、身体障害者から自分も使いたいけれども今のままでは使えない、障害者でも使えるようにならないかとの声をもらいました。これはいけない、何とかしなければとなり、Windows の OS に読み上げ機能をつけました。障害のない人が普通に使えるのと同様に、障害者も使えるようにして、初めてスタートラインに立ったと言えます。マイナスの状態をゼロにするというイメージですね。それからは、製品やサービスを出すたびに、障害者から使いたいとの声や、こうしてほしいとの声が寄せられるようになり、その都度見直すと同時に、障害のある社員がチームに加わって開発を進めています。昨年末に日本語版を提供開始した視覚障害者向けのトーキングアプリ Seeing AI も視覚障害のあるシステムエンジニアが中心となって開発に関わっています。障害者への無料アプリからゲームコントローラーまで、視覚障害者用のトーキングアプリの特徴を教えてください。大島、もともとは英語版で出ていたアプリを日本語にも対応できるようにしたのです。対象物にアプリをダウンロードしたスマートフォンをかざすだけで読み上げが始まります。目的地に着いたかを看板で確かめたり、郵便物の内容をチェックしたり、食べ物の賞味期限などの確認にも役立ちます。また空間の明るさによって読み上げる音声のトーンが変わるようにもなっているので、電気の消し忘れなどもわかりますよ。今年から発売している障害者用のゲームコントローラーは手でなくても操作できるということですが、どのように使用するのですか？大島、ゲームコントローラーには大きなボタン2つと十字のボタン1つがついていますが、それとは別に足で操作する機器や息を吹きかけて操作する機器につなげることもできます。こうした仕組みによってボタンは手で押さなくても足や息で操作ができるのです。障害は人によって程度も内容も異なります。できるだけ多くの人にこのゲームコントローラーを使って楽しんでもらいたいです。トーキングアプリ使用者の声、郵便物の仕分けや書類の内容確認などに活用しています。また子供がなかなか寝ないなと思っていたら、部屋の電気がついていたままだったこともアプリで気づきました。視覚障害者女性、加齢で視力が落ち、小さな文字が見づらくなっていました。アプリで読み上げてもらえるので、生活のいろいろな場面で活用しています。高齢者女性、ディスレクシア、読み書きに著しい困難を持つ症状のため、文字を視覚で捉えるのが苦手なのですが、音声だとすんなり入ってきます。教科書を読む際に使っています。学生、男性。以上です。取材を終えて、視覚障害者といっても、その障害の状態は様々で、そうした違いを念頭に置いて、製品やサービスの開発をしていると感じました。支援のあり方、バリアフリーの形は多様であるべきだと改めて思いました。以上、 見て聞いて体験してバリアフリーを広げようでした。